皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月23日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は中国の異変です。なんか中国で異常な動きが出てきているんではないんでしょうか。香港のいろんなメディアがですね、中国内部の政治の情勢を伝えるところによりましても、胡錦涛国家主席をはじめといたしました、いわゆる経済関係のテクノクラートが、かなり追い詰められているような雰囲気を感じます。それからさらに、ミサイルで衛星をもう破壊するという実験をやったという、ことが発表されておりまして、何かその今までの経済優先、アメリカとこう一緒にやっていくというような、なんかそういうその中国に大きないよいよ転機が来つつあるのではないかなと思うんですね。中国っていう国はですね、非常にその大きい国なわけでありますけれども、同時にその政治の力もですね、ものすごく強い国でありまして、さすがあれだけの大きなところを支配している国でありますから、非常にその抜かりなく今までやってきたわけですね。で、考えてみますと、革命第一世代がこう全部退いてしまったのに、なんで中国は持ってんだろうか。よくこの2代目になりますとですね、その、いろんな意味で国家というのもですね、こう 変貌を余儀なくされるわけでありますけども、中国の場合は第一世代がこう退いた後もですね、改革開放ということで大きな変貌もなく今日まで来たわけでありますけども、それはやっぱり私は、やっぱり経済的な発展というものが多くの人たちにとって合意を得ていたことだろうとからだろうと思いますし、同時に裏側から見たらですね、文化大革命の時にですね、反対する人たちをみんなこの殺しちゃった、あるいはその文化人やですね、知識階級を殺しちゃったということがありますんで、全くさらの状態から若い人たちができたという部分もですね、結構大きかったんじゃないかなと思うんですね。ところがその、これはその中国に限らずどこでもそうなんですけども、経済の元気が良すぎるっていうのは逆に言うと非常に危険な話なんですね。国家というのはその元気が良すぎるがゆえに崩壊することはよくあるわけでありまして、典型的なのはそのバブル経済ってやつですね。これもその元気が良すぎることによることでありますから、なんかですね、中国にもですね、かつての80年代の日本と同じで、あまりにも黒字がたまりすぎてですね、そのお金が国内に蔓延しすぎて、そのお金の運用の仕方がもうなんかそのデタラメになってきてですね、でそれがバブル化して、ね、それが崩壊、しようとしているというか、し始めたというのか、でそんな時じゃないかなと思うんですね。私がその胡錦涛あるいは温家宝氏見ていて、日本のリーダーよりも、これは進んでいると思いますのは、少なくともその、バブルが崩壊したら政治がひっくり返るということをはっきりと認識しているということですね。日本の80年代の頃、それから今の日本の、リーダーたち見ても分かりますが、まずそのバブルっていうことの意味がよく分かんないようですし、それが崩壊したときにはですね、政治がひっくり返るっていう危機感をですね、持っている様子があまり見えないですね。ですからその、見る場所っていうのは非常によく、心得ておりますし、それから例えばそのアメリカはインターネットを野放しにして、政治がひっくり返りつつあるわけですけども、逆に言うと中国はその辺もよく分かってて、インターネットを野放しにしたら政治が持たないっていうことをよく分かってるわけですから、そのインターネットを非常に強く規制しておりますよね。やっぱりこの何て言うんでしょうかね、目の付けどころっていうんでしょうかね、その、それは非常にこのいいわけでありますけども、やっぱりその、矛盾を抱えすぎてるっていうんでしょうかね、そういうところは非常に大きいと思います。かつて日本もですね、山本五十六という非常に有能な、軍人がいましたけども、戦争は負けてしまったわけでありまして、優秀な人がいるから必ずしも常にその国家は、その目的を遂行できるというわけでもないんですね。今の中国を見てるとですね、そういう矛盾がいよいよ表に出てきた感じがあります。で、一つはやっぱりその軍の動きでありますね。中国はもう伝統的にですね、その地元にこの根を張りまして、地元で権益で食べていく人たちと、中央から来る人たちと、いるわけですね。で、今回もですね、改革開放というのもですね、最終的にはその、 北京政府の権力を非常に強めることになってしまったわけでありまして、まあ、地方で追われる人たちが出てきたわけですね。まあ、そういう人たちがやっぱり軍と結びついてですね、何かこうし始めているような感じがあります。ですからそのまあ江沢民をはじめとしたですね、まあ、軍の勢力は非常にそのまあ強いようでありまして、香港のある新聞によればですね、胡錦涛は依然としてナンバー2のポジションにしかない、メディアと軍はですね、まあ、江沢民が抑えているというような話もあります。確か去年の前半でしたかね、中国のメディアに江沢民を称える記事がたくさん出たことがあったんです。でその後ですね、なんかその、北京の、まあ、控え室っていうんでしょうかね、が始まりまして、上海で大その汚職事件が起こりまして、江沢民たちがそのまま追い散らされたというふうな話になっておりますけども、決して権力の基盤がひっくり返ってるってわけじゃないんじゃないかなと思うんですね。まあそしてそのまあ世界的に見てですね、まあその非常にその矛盾が資本市場高まっていく中で、そのまあいろんなところと特にイランだとかそれからベネズエラなんかとですね、まあ手を組みながら動き始めてるんじゃないかなと思うんですね。ちょうどそのイランもですね、もうすぐ戦争かという今時に来てますね。私はその戦争するかしないか大体五分五分じゃないかなと思うんですけども、アメリカやイスラエルがまあイランを叩く、ところがまあその時にですね、一緒になってですね、中国も動き出す可能性は非常にあると思うんですね。おそらくこの今の状況ですと、イランあるいは何でしょうかね、ベネズエラって言いますか、ロシアですねは、そのアメリカが攻め込んでくるのを待ってんじゃないかなと思うんですよね。あの人たちはその、まあ、本当に戦争をいつも考えながらやってるんでしょうから、その攻め込まれてたらどうしようっていうよりも、攻め込んできてからどうやってその、まあ、相手を倒すかっていうことを考えて、まあ、イラク戦争のようにですね、まず相手に攻め込まして、それからだというようなことで多分準備万端整えて待ってんだろうと思うんですね。で同時にですね、やっぱりその今そうやってアメリカはもういよいよ、まあ、国民も支持しないし、お金もないし、軍事力も疲弊しきったところで戦争を始めるわけですから、アメリカに勝ち目はないわけですね。でアメリカに勝ち目がないとなったらですね、そのアメリカの持ってる領土はですね、草刈り場になるわけですから、ですからその極東もですね、当然のことながら、これ狙われるわけですね。ですからそうなるとやっぱりその中国がですね、アメリカが動けない隙に動くっていう可能性は非常に私は強いような気がするんですね。まあそうなってきますと、まあ何て言うんでしょうかね、この間のイラク戦争と同じように、まあ、アメリカがですね、思わずちょっかい出しちゃったところから全てが始まりまして、あるいはイスラエルが先制攻撃をしたところから全てが始まりまして、でなんかその中東で混乱が起き始めていたらですね、まあ、アメリカの想定外の出来事で、ロシアが動き出しちゃってですね、まあ、ロシアとアメリカの全面戦争も辞さずというような雰囲気までなんか、話がなりかねないし、でその時にその中国の内部で政変が起きる可能性も十分あると思うんですよね。ご承知の通り人民解放軍というのは党の軍隊ですから、党をですね、党の主導権を、まあ、軍人が握っちゃえば、まあ、江沢民たちが握っちゃえば、まあ、国家の正当性を損なうことなくですね、まあ、それで人民解放軍を指揮できるわけですね。それは革命でも何でもなくて、ただ単にその、共産党内部での権力闘争ですから、まあ、別にそれでアメリカを追い出すような政策やってもですね、別に革命でもないし何でもないし、ただ単に共産党の中で政権交代があったと、まあ、政治の交代があったということになるわけですね。で そしてまあ何て言うんでしょうかね、経済が崩壊しちゃってるっていう現実を、まあ、目の当たりにすればですね、やっぱりそこはその軍事的緊張で、まあ、国家を支えるということになるんだろうと思いますから、まあ、もしですね、まあ、軍人たちがそのアメリカ志向のテクノクラートを追い出して政権握ったような場合にはですね、やっぱり何かその脅威をですね、軍事的脅威を作り出さないとまずいと思うんで、そうなるとおそらく北朝鮮あるいは中国、失礼、北朝鮮あるいは台湾という話になってきて、まあ、北朝鮮の方はですね、おそらくあれアメリカ、失礼、北朝鮮の方はおそらく中国の軍と多分一体となって動くんじゃないかなと思うんですね。そしてやっぱり台湾とかですね、日本が標的になる可能性はありましてですね、まあ、別にその、日本を占領しようというわけではないんだろうと思うんですけども、まあ、いろんな意味でその外に危機を作り出して、 軍事政権の権威を高めるというような可能性は十分あるんじゃないかなと思うんですね。やはりそのなんかこのままではですね、今年は中国済まないんじゃないかなと思うんです。もう要するに世界のバブルが弾ければ自分の国の崩壊はまあ待ったなしに進むわけですから、そうなった時にですね、日本みたいにですね、みんなでああ経済ひっくり返っちゃったと言ってじっとしてるほど甘い国じゃないんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその内部でですね、いろんな人たちが動き出してですね、政治的に大混乱を起こす可能性あると思うんです。なんか私こうずっと見てるんですけども、なんかイラク戦争の開戦っていうのもですね、随分予定よりアメリカにとって早かったんじゃないかなと思うんですね。もうあと5年ぐらい準備してやるとですね、もう少しちょっと展開が違ったのではないかなと、まあ、当時思ったんですけども、今回のイラン戦争あるいはその中国におけるこのいろんな動きもですね、ちょっと早いんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、いろんな意味でですね、世の中のこの世界の 転換がですね、時間的に前倒しになってて、だからこの準備が整わない人たちが多いんじゃないかと思うんです。それに対してイランとかロシアはですね、まあ、あの人たちはもともとそういう経済にあまり深入りしてなかった人たちですから、彼らはもう前から戦争ということで十分準備をして待ってんだろうと思うんですね。そうすると、まあ、なんて言うんでしょうかね、この西側の英米諸国、まあ、それに連なる連中の準備不足がですね、極めて顕著で、まあ、これもがけばもがくほどですね、全部その、持ってかれる結果に陥るんじゃないかなって感じがするんです。で、中国にしろそのイランにしろですね、もしこれ本当に戦争だということになると極めて、まあ、重大な、まあ、安全保障の危機、あるいは核危機、実際に核、兵器が飛び交うようなことになるわけでありますから、それはですね、本当に春マゲドンですよね。まあ、そこまで行く間にね、なんかどっかでバチッと止まる可能性もあると思うんです。日本のその第二次大戦の末期もそうですけども、まあ、原爆2つ起こっちゃってですね、でその後本土決戦起きる前に戦争は止まりましたね。ですから、まあ、最後の最後でですね、まあ、中国にしろあるいはそのイランにしろですね、まあ、その大破局が起きないで止まるっていうことも期待したいとは思うんですけども、さあ何ともまだわからないと思いますね。で、日本も今も完全に平和ボケ状態でありますし、アメリカ軍やイスラエル軍がですね、戦って勝てない相手に自衛隊が勝てるはずはないんでですね、まあ、その兵隊を持ってますとかその武器を持ってますということはあまり関係ないんじゃないかなと思うんですね、今度の戦いっていうのは。まあ、そういう中で非常にその厳しい状況の中で新しい日本がおそらくまた発展し育っていくんではないかなと思うんですが、まあ、なんともはや大変なことになったなと、まあ、つくづく思うわけであります。いろんな意味で、日本はですね、中東のあれ状況あるいは中国の状況に影響を受けます。油は中東からで輸出は中国へということですから、その中東と中国で同時に戦争のようなことが始まったらですね、日本経済バタッと止まるんですね。まあ、そのことの衝撃の方が一番大きいような気もするんですけどもね。まあ、いずれにしろちょっとこの中国の異変がなんか目立ってきたようなんでですね、まあ、この点はよく注意しなきゃいけないな、まあ、そんな風に考えております。ということで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、中国の異変ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。